第8章コーチングの流れ。前章まででコーチングで使う主要なコミュニケーションスキルのご紹介を終えました。この章ではコーチングにおける流れの作り方について説明します。プロセスを意図的に進めるというコーチの役割を覚えていますか？この章ではその役割をどのように果たすのかということについて説明したいと思います。まずは1回ごとのセッションのプロセス、流れについて見ていきましょう。クライアントと持つコーチングの対話の時間をコーチングセッションと呼びますが、その流れを端的に表したモデルとして最も有名なのはサー・ジョン・ホイットモア氏によって広められたグローモデルです。第4章で一度ご紹介したので覚えておられると思います。ちょっと復習になりますが、これはセッションを4つの段階を経るように進めるというモデルで、4つのアルファベットはそれぞれ以下の別々の英単語の頭文字でしたね。ゴールの G、 リアリティの R、 オプションの O、 When や What および Will の W。 セッションのプロセスに当てはめると、1. まず会話の目的やゴールを決め、2. 次にそのトピックに関する現状認識を行い、3. それについてできることの選択肢を検討し、4. いつ何をどの程度するかなどが明確で、5. 実行の意思を確認できる行動計画を作る。それぞれ G、R、O、W、W という流れになります。このグローモデルはシンプルですが秀逸なプロセスモデルです。最近は7段階や10段階ある複雑なプロセスモデルも提唱されていますが、複雑になればなるほど使いにくく、応用の幅も狭くなる可能性があります。そのためアセアでは基本的にグローモデルを教えています。コーチングの会話がこのモデルのプロセスに沿うように進めると、ただ単にコーチングのコミュニケーションスキルを使って会話するよりも、はるかに有意義なものになります。どういうことか、もう少し説明したいと思います。流れに沿ったコーチングの効果。まずはゴール、対話の目的を設定してから対話を始めます。例えば、終わった時にどんな成果を得ていたいですか？と尋ねてあげ、目的を決めてもらうのです。コーチもクライアントも対話している間は常にこのゴールを意識するので、終わった時に必ず成果を得られるようになります。次に現状を明確にすることで、その後の様々な検討の土台をしっかり据えます。例えば、現在はどんな状況ですか？とか、ここまでの経緯を話してもらえますか？というふうに尋ねて、クライアントに現状を話していただくのです。コーチは誰がいつどのようにして何をして今はどうなっているのかといったことを整理しながら、クライアントが客観的に話せるように助けつつ聞きます。これがしっかりできると、ではどうしたらよいのかということについて検討してもらう段階に入ったとき、現実的で地に足のついた本当に役に立つアイデアを考えやすくなります。どうすればいいかが大筋で分かってきたら、次はいろいろな選択肢を考えてもらいます。例えば、他には何ができるでしょう？他にはどんな方法がありますか？というふうに質問するのです。このように質問して選択肢の幅を広げてもらうと、盲点に気づいたり、考え方が柔軟になって、思いもよらなかった解決法を見つけたりしやすくなります。そして対話の最終段階では、具体的な行動プランを考えます。スマートプランニングという方法を使ったりしながら、具体的にいつ、何を、どれぐらいするのか、といった要素をはっきりさせ、実行できる、やりたいと思える計画を作ることで、変化を現実のものにする確率を飛躍的に上げていきます。意図的にこのような段階を踏んだ流れを作り出していくことのメリットが少しイメージできるでしょうか。他のプロセスモデルや実践する上での細かな注意点などについてはここでは触れませんが、 この流れを意識して進めるだけで、とてもパワフルな対話を生み出すことができます。次に、コーチが意識する必要があるもう一つのプロセス、流れについて説明したいと思います。それは、セッションシリーズ全体の流れです。セッションシリーズ全体の流れ。コーチングが1回だけ、単発で終わるということはほとんどありません。多くの場合、継続的になります。何らかの重要で具体的な変化を起こそうと思ったら、1回考えて話して決めれば全てが完了する。ということは滅多にないだろうことは想像がつくと思います。回数は3回であったり、5回であったり、あるいは10回であったりと場合によって違いますが、何度もセッションを重ねる場合は、目的の達成に向かう初回から最終回に至る全体の流れをしっかりと考えながら進める必要があります。最終ゴールに向かってどんなストーリーを想定するのか、そのプロセスでどんなトピックを考える必要があるのか、各トピックはどんな順序で何回ぐらい使いながら考えるのか、こういったことについて、初めの段階でクライアントと一緒に大体の予定を決めるのです。例えば、図のような感じになる場合があります。ただ、これらについて初めにしっかり決めたとしても、セッションを続けていくうちに、クライアントがゴールやスケジュールをすっかり忘れてしまうということも珍しくありません。だからといって、コーチがクライアントのせいにして放置することは許されません。クライアントがゴールに到達できなくなってしまうからです。そんな時は、もともと考えていた予定を思い出してもらいます。クライアントが希望するゴールに到達できるように、助けるためにコーチはいるのです。また、予定したスケジュールを忘れなかったとしても、結果的に予定した通りにはコーチングが進まないということもあります。実際のところ、予定通り進むケースよりも、予定通り進まないケースの方が多いと思います。途中でつまずいて進まなくなることもありますし、新たに考えなくてはいけないことに気づくこともあります。または、クライアントがゴールそのものを変更したくなるということも起こります。こういった場合は、コーチがイニシアチブを発揮して、これからどんなプロセスで進めるかを再設定しましょうと、クライアントに提案する必要があります。つまり、たとえクライアントが迷子になったり、事情が変わったりしても、コーチが全体の流れを常に意識し続け、意識的にプロセスの一歩一歩を進めていけるようにする責任を負うということです。これは実際にコーチングを進めていくと、一番難しい部分の一つで、ケースバイケースの対応になるため、具体的に説明しにくいところです。いずれにしても、コーチはシリーズ全体の流れを意識的に進める必要があるということを覚えておいていただければいいと思います。というわけで、この章では2種類のコーチングの流れと、それに関するコーチの責任についてご説明しました。2つ目の流れについては少し抽象的で分かりにくかったかもしれませんが、実際にやってみるとお分かりいただけますので、ご心配なく。プロセスの管理は、毎回のセッションにおいても、シリーズ全体においても、コーチングを始めたばかりの方はかなり苦労するところです。しかし、うまく流れを作ると、必ず良い結果を見ることができます。プロセスというのはそれ自体、とても力のあるものだからです。ぜひ、実践の機会を積み重ねて、体で掴み取っていただければと思います。アセアも喜んでお手伝いしますよ。この章のポイント。コーチは2つの流れを意識して管理する必要がある。1、毎回のセッションの流れ。グローの流れを作ってコーチングをすると、対話の成果を得やすくなる。地に足のついたアイデアを獲得しやすい。新しい気づきや広がりを得やすい。変化を現実のものにしやすい。2、シリーズ全体の流れ。コーチはクライアントがコーチングのゴールに到達できるように、 セッション初回から最終回までの流れに責任を持つ。途中で予定が変更になる場合や予定通り進まない場合もクライアントに希望を確認し、新しいプロセスを検討するためのイニシアチブを発揮する。